コン
ラジオ
ラジオラジオラジオ。
今週は先週に引き続きエスカルゴさんをゲストにお招きしての回となりますのでお楽しみください。
であとはそうか、あのアートの話もしたいなと思ってたんですけど、なんか特に印象に残ったギャラリーとかありますか？
まあポッドキャスト聞いてる方々におすすめしたいのが、あの、はい、セントラルにある H クイーンズっていうビルが、
はいはいはいはい、
はい、のビルにあのギャラリーがたくさん詰まっているというか、はい、あのとても見応えがありますし、割と入るのにハードルが低い
ですね。確かに、はい、
でいつもあの面白い展示をされてるなというイメージがありますね。ですね。それで僕が見たのがホワイトストーンギャラリーでやっていた、はいはいはい、あのちょっと読み方が自信ないんですけど、ウーシャンさんというアーティストの方で、
はいはい、
まあ、女性の割と若手のアーティストの方だったと思うんですけれども、
はい、
あのちょうどあのオープニングトークをされていて、はい、アーティストの方もいらっしゃっていて、その作品についての説明もしてくださって、
うーん、
はい、で、まあ、その中の作品、あ、その方の作品があの、まあ油絵を使った抽象画なんですけれども、
はい、
あのすごい色鮮やかで、
うん、
ちょっと画面こういうした方がいいですけれども、
ありがとうございます。この方は香港の方なんですかね？
はい、あ、違いますね。はい、中国の方だと思うんですけども、はい。
あ、なるほど。
で、あの一瞬アクリル画だと思ったんですけれども、
はい、はい、確かにそうですね。うん。はい、
で左が恋っていう作品で、日本語の恋ですね。
は
い、で、あの、まあ、実際にその恋を見ながら色をピックアップして、まあ、こういう抽象的な形にして、あの、まあ、恋の形にはなっていないですけども、まあ、遠目で見ると確かに恋っぽいなという。
あ、なるほど、ね、フィッシュの方の恋ですね。
あ、そうですね。
恋愛じゃなくね。
恋愛ですね。はい。
確かにね、そう言われてみれば、はい、あの、恋っぽいです。
はい。
金魚かなと思いましたけど。
あ、そうですね。色合いが。
はい。
そういう色合いですよね。
赤と金魚と。
うん。あとは、これが立体作品なんですけれども、
はい。
ギャラリーではなくて、ジョッキークラブクリエイティブアーツセンターという、
あ、はいはいはいはい、カオルン側の方にあれ、ある、
そうですね。でそこにあのアトリエを構えてらっしゃる方の作品で、まあ、もともとはこの作品初めて見たのは PMQ で、
はい、
あ、すごい面白い作品だなと思って、
うん、
でこの方がまさにこのジョキークラブクリエイティブアーツセンターにいらっしゃるっていうのを知らずに、たまたま行ったら、あのそこにアトリエがあって、
はい、
あのもっとたくさんの作品が置いてあって、おおと思ったのがこれですね。
面白いですね。なんかこの四角の下にはしごがついていて、はい、人が登ってるのかな。
あ、そうですね、
うん、
どのくらいですかね。親指ぐらいのサイズの人がどの作品にも入っていて、はい、まあ、これはしごを登っていたりとか、
はい、
まあ、これなんかもそうですけれども、まあ、作品の中にこう金属でできた 木で、このアーティストの方に聞いたら、その金属に樹脂の加工をしていて、まあ、ちょっと枯れ木みたいにも見えるんですけども、
はい、
あのすごい細いこう線で木が表現されていて、でそこにこういう小さな小屋みたいな家があって、まあ人がそこに登ろうとしていたり住んでいたりして、すごい世界観が好きだなと思って、はい。
これはあれですか、だからアトリエっていうことは、そのアーティスト自身がそこにいて作っているとこに入れたっていうことなんですね。
そういうことですね、はい、
それはいいですよね。本当にそのアーティストと直接話せる機会が意外と香港のギャラリーとか行くとあるっていうのは、
はい、 日本だとかなりアーティストの方どこにいらっしゃるかわからないので
そうそうそう、ちょっと遠い存在というか、うん、ちょうどあれですもんね、一緒に行ったデジタルアートフェアでもアーティストの方がいて、はい、アーティストの方とお話できたっていうのは良かったですよね。
そうですね、
うん、はい、何でも聞いてっていう感じだったので。そう、デジタルアートフェアは私も初めて行ったんですけど、本当になんか行ってよかったなって、面白かったなと思って、
驚いたのが、あの、まあ、香港の、まあ、アートフェアはもちろんそうですけど、まあ、ギャラリーも実際そこでその作品を購入できるっていう、あの、のが多いですけれども、このデジタルアートフェアって、あの、香港ドルじゃなくて、あの、仮想通貨で買うことができるっていうのが、
デジタルア
ートならではなっていうふうに、
そうでしたね。
思いましたね。はい。確かに、2イーサーですかね。
はい。
US ドルで2000ドルなので、30万円ぐらいですかね。
そうですね。
はい、そうすると、
うん、
2イーサーだと60万円ぐらい、60万円ぐらいですかね。
なので、ちょっと、まあ、そのデジタルアートはもちろん買わなかったんですけど、なんか、そのアートをその買えることが結構身近にある感じはしますよね。
そうですね。あの、実際僕も、ご紹介いただいたウォン・チャクハンのギャラリーに行った時に、はい、まあ、実際に値段を聞いてらっしゃる方が、あの、目の前にいらっしゃってて、
はいはいはいはい、
あ、買うんだと思って、はい、ちょっとドキドキしてた。
ドキドキして、
はい、
その人買ったんですか結局。
あ、そこまでは見届けられなかったんですけど、
あ、そうなんですね。
あ、これは買いそうだっていう感じで、うん、とですね、M プレイスっていうビルの、
はい、
ロッシー&ロッシーっていうギャラリーで、ちょうどあのグループ展をやっていたんですね。はい、アウトオブサイトっていう、もう終わってしまっているかもしれないんですけども、
はい、
言っていて、で、その時に、あの、同じようにアーティストの方が、あの、オープニングトークをされていて、
うん、
で、その時は、あの、まあ、美術系の学生の方が、あの、いっぱいいらっしゃってて、で、まあ、この作品の意味は何だろうとか、まあ、そういったことをすごい一生懸命話をしていて、
はい、
はい、まあ、こういう交流も面白いなって思ったのが一つですね。はい、で、チャクハンかなり、あの、本当教えていただいてよかったなと思うんですけども、まあ、今ご紹介したエンプレースは、あの、綺麗なビルなので、とても入りやすいですし、あと、オンチャクハン駅のすぐ前にあるザ・ファクトリーっていうビルにも、はい、あの、まあ、いくつか入りやすいところがあって、で、そこはビルそのものも非常に面白くてですね、ビルの壁に、漫画みたいなものが一面にバーって書いてあって、
はい、
はい、で、そのビルの中もなんか所々にそういうあの絵が、
はい、はい、
壁に書いてあって、まあ、そのビル自体も面白いなと思いました。
うんうんうんうん、
はい、
確かに私もこの辺りを紹介しつつもまだあんまり開拓できてなくって、はい、なんか、あの、面白そうですよね。いろんなギャラリーが点在してるっていう感じで、
あの、外から見るとなんか殺風景な街で、まあ、おそらくこれから開発が進んでいくんじゃないかなっていうエリアではあるんですけども、
なんかそういう工業ビルの中にあるっていう感じですよね。
はい、
うんうんうんうん、
Google マップなんかで検索していただくといっぱい出てきますよね。
そうですね、
はい、で、実際行ってみるとこれ本当に入っていいのかなっていうようなこのエレベーター大丈夫なのかなっていうところを登っていかないといけないので。
そうですよね、
はい、
確かにそれ、あの、一緒に参加したあのパラサイトのワークショップの時も、はい、すごいエレベーター乗ってきましたもんね、工業ビルの中の、はい、
あの、人用ではなくて荷物用の、
あ、そうそうそう、荷物用ですね。まあ、もちろんその運ぶ作品を運ぶからいいんでしょうけど、そういうところの方が。ちょうどパラサイトも本当はその人が乗る用のエレベーターがその時も壊れてて、前行った時も壊れてたんですけどそれでね、あの、向こうの作業用エレベーターに乗せられて本当にガッチャンみたいな音がする
でそれを勇気を振り絞っていくと素晴らしい空間が広がってるっていう。
そうそうそうそうそう、はい、あの時はちょうどね、あの外を回って街歩きをするツアーというかワークショップだったんですけど、あのパラサイトのビル自体の屋上にも入れたのがすごい楽しくって、あそこに入れたの私も初めてだったので、そこからビクトリア湾の方のね風景とかもすごく綺麗でしたよね。
そうですね、ちょうど夕日がこう見えるところで、
そういいタイミングで、はい、あとそうだ、全然違う話なんですけど、なんか香港に留学したいなと思ってる方とかも結構いると思うんですけれども、なんか日本と香港の大学ってこんな風に違って面白いよとか、そういうエスカルゴさんの見た範囲でのお話ってありますか？
あ、はい、僕が行った香港理工大学はまあ、あのエリアに2万人の学生がいるっていう、チムサーチョイの東側なので、はい、そこまで広くない、はい、チムトンエリアですね、
はい、
でそこにまあ、それだけの学生がこう詰め込まれてるわけではないですけども、はい、でただ建築がとてもこううまく立体的に作られていて、そんなに密度が高い感じもしないんですけれども、やっぱりこう頻繁に学生のイベントがあったりだとか、まあ、時々リクルートのイベントとか、あと学園祭みたいなこともやっていて、まあ、こう活気があるなという、はい、印象がありました。
うん、
はい、で香港理工大学はまあ、その名の通り理系の大学なんですけれども、
はい、
まあ、理工系の学部以外にも、まあ、ファッションとかデザイン、あと建築、観光、医療の学部がありまして、
はい、
まあ、特にデザインとか観光っていうのは香港ならではだなというふうに思いまして、日本の大学と違うところとして、この学生のベンチャーに資金を出すような仕組みがあって、はい、ちょうど僕がいる間もファンディングのイベントがあって、
はい、
まあ、そこまで額は多くはないのかもしれないんですけども、まあ、そういう機会が提供されてるっていうのは、まあ、金融の街香港ならでは
そうですね、
感じがします、はい、であとはまあ観光学科があるんですけれど、あ、観光学部ですかね、
はい、
サイトスイミングの、
は
い、学科がありまして、この香港理工大学って、ホテルアイコンっていうホテルが隣にあって、
はい、
とても高いホテルらしいんですけれども、はい、で実はその観光学科の学生さんがそこでトレーニングを受けたりとか、あとはそのレストランで、まあ、実際に働いたりとか、まあ、そういったこともできて、かなりこう実践が集めるっていう意味では面白い取り組みをされてるなというふうに思いました。
うーん、
はい、であとはキャンパスの中に、まあ、卒業生が、まあ、デザインなんかの仕事にこう関わってるっていうことがあるんですけども、その、まあ、活動でできた製品とか、まあ、その卒業生が関わられているそのデザインとかを、デザインでできたものを実際に販売するような売店みたいなものがあって、はい、それが素晴らしいなと思いました。
うんうんうんうん、なんか前はねあそこに入れてたんですよね。でザハ・ハディードのね建物の中で結構展覧会とかがやってたりして、そこに見に行ったことがあるんですけれども、
はい、まさにデザイン系の学生さんはそのザハ・ハディードの建物の中で勉強してるんで、
あ、そうなんですか、羨
ましいなと、
はい、いいですねかっこいいですね
でちょっとオープンキャンパスみたいなこともしていたので、
はい、
ひょっとしたら、まあ、学生さんなんかご関心があれば申し込みすればひょっとしたら見学できるかもしれないですね。
あ、いいですね、
はい、であとは、実は授業をいくつか潜り込んで、
はい、
聞いてみたんですけれども、
はい、
授業が3時間授業なんですよね。普通の日本の大学だと90分とか、
はいはい、そうですよね、
はい、
うん、
で3時間ぶっ続けでやる
すごい、はい、休憩はないんですか？
休憩、あ、ちょっとした休憩を挟んで、はい、
はい、
3時間ぶっ続けじゃないです、すみません、
はい、
はいはい、それで、まあ、授業は全て英語で、
はい、
行われて、あの香港は高等教育がほとんど英語で行われるっていうことで、まあ大学はもう 100% 英語で、
はい
はい。で、まあ香港の、まあ、ローカルな学生さんと、あとやっぱり中国、あの本土からの学生さんもいて、はい、で、まあ彼らは、あの、広東語と北京語で通じ合わないので、英語で話してたりとか。
うん、ああ、そうなんですね。はい、へえ、はい。
ですので、まあ日本の学生さんでしたら、あの、まあ英語を勉強しておけば、
うん、
あの全然授業は受けられますし、まあ、友達もできたりするんじゃないかなと思います。
そうですね。
はい。
あ、そう、今すみません、この写真を見せてくださってたんですね。このデザイナー、卒業生のデザイナーさんの。
あ、そうですね。はい。僕もですね、これ右側にシャツが見えると思うんですけども、
はい、
これ、あの、ここでは販売してないんですけれども、K11 アートモールの、ザ・コモングラウンドというお店で実際に購入することができるんですけども、これお店に行くと、服を脱ぎまして体をスキャンするんですね。
はいはい。
でその体に完璧にフィットしたシャツを作ってくれるっていうサービスで、はい、あの3週間ぐらいで出来上がって、
はい、
実際にあの、まあ、購入して着てみたんですけども、
はい、
やっぱりいいですね。
あ
の、
あ、そうですか、
はい、
へえ、これはじゃあおすすめですね。
はい、フィット感がこう選べるんですけれども、はい、自分は確か一番フィットするやつにしたんですけども、もう、はい、完全に体に沿っていて、
はい、それは何ですか、特殊なスキャン方法なんですか、その
カメラで撮影をするんですけれども、
はい、
体自体を前に向けたり横に向けたりすると、はい、体の 3D 構造が解析されるらしいですね。
面白い。
はい。
じゃあそこの部分がキャッチする部分が、まあ、テクノロジーということなんですよね、きっとね。
はい、
うーん、
でこれがその、まあ、このコモンザ・コモングラウンドと香港理工大学の、まあ、ある研究室との共同で、あの、まあ、できたサービスというか技術らしくて、まあ、それでここに、サンプルが
置かれている
っていう、
はいはいはい、
はい、
面白い。あとハイキングの話を、うん、しようかなと思ったんですけど、
はい、ハイキングは、はい、あのそうですね、あの一緒に、
そうですね、ドラゴンズバックに行ったんですけど、はい、あ、ドラゴンズバックどうでした、難易度的には。
あ、結構、自分はあの、はい、ちょうどいい、
あ、ちょうどよかった、
難易度で
よかったです。
はい、はい、あのジェイクさんが病み上がりでちょっと大変そうでした。
あ、そうですね、そうですね、うちのね、はい、夫がちょっとあの病み上がりだったので大変そうでしたけど、
あの、うん、とても晴れて景色もよく、あのコースって両サイドを楽しめるのがとてもいいなって思いました。
そうですよね、そうだから、ね、あの天気が良かったらやっぱりあそこに行こうっていうことで決めてたんですけど、うん、
はい、なかなかああいうコースも、あ、そうですね、日本でもそんなにハイキングはないんですけども、
はい、
はい、結構香港の山ってこう斜度が急というか、あの、まあ、先ほどの温着班もそうですけど、目の前にすごい壁みたいのがそり立ってるような山があって、
はい、
割とこう斜度が急なところの尾根を歩いていくのがドラゴンズバックで、それは多分景色がいい理由なんです
かね。そうですね、うん、うん、風はすごいですけどね、両方から
風すごかったですね。
だからできれば帽子にこう、あの、コードをつけて行った方が心配はないっていう感じですけど、
はい、うん、ですね、実は研究室の、あの大学の研究室のメンバーでも、
はい、
あのハイキングに行きまして、
はいはい
はい、まあ、それがあの、はい、あの長州と書いてチャンチャオ、
はいはいはい、
の、まあ、コースをこう歩いていったんですけれども、
はい、
小さいに長いに白って書いて、はい、まあ、英語ではミニグレートウォールっていうふうに書いてあったんですけども、
はい、
まあ、そこのコースがあの海がずっと見えて、で、あの なんて足元もこう綺麗に整備されていて、とても歩きやすいなという印象でしたね。
うん、
はい、でこれ日本人の方におすすめなのが、
はい、
実はここから、まあ、先ほどお見せした写真から右側を見ると、
はい、
ちょうどこのチャンチャオ島のくびれになっている部分が、
はい、
こう見えるんですね。
あ、はい、なるほど。
でこうそこに美味しいの海鮮料理屋さんとか雑貨屋さんとか、
はい、
店がいっぱいあったと思うんですけども、ちょうどこれが函館に似てるってことで、
はい
はい、でその、まあ、研究室の先生からこれ日本人だったらこれ知ってるよねって言って函館の写真を
確かに確かにこれですね。なるほど、はい、似てるといえば似てる、
はいでこの山とは逆の方向ですね。このくびれの部分を歩いていって、
はい、
逆の山の方に行くと、超音波祭っていうんですかね、
はい、
弦を張るの張るに、はい、保つにワンチャイのチャイ、
チャイですね、うん、超音波祭って書いてありますね、はい、
洞窟があって、
本当だ、は
い、で人がギリギリ一人入れるぐらいの洞窟で、はい、でそこを抜けていくと、まあ、崖みたいに見て、
はい、
これ落ちたらちょっと大怪我するんじゃないかなという
そんな感じなんですね、はい、じゃあ要注意ですね、はい、ちょっと
要注意ですね、はい、日本だと大体こういうところ柵があって怪我しないようになってるんですけども、
はい
はい、やっぱり自己責任でっていう
自己責任で
場所で
ちょっと怖いな
、はい、景色は最高でしたね。
これ
が行ったのが11月の、中旬だったんですけども、
はい、
もう天気が最高で、
うーん、
遠くまで見渡せましたし、まあ、暑くもなく寒くもなくで、はい、ただ日焼けがその後とても大変で一応日焼け止めは塗っていったんですけども、
はい、
唇のところがノーガードで、
はい
はい、唇だけ日焼けしてもカサカサになってしまって、
確かにそこまで考えないですもんね、はい、顔しか塗らないから、はい、あれちなみにこのさっき言ってた海鮮のところでは海鮮を食べたんですか、
はい、あ、はい、
昼間に
海鮮でエビにガーリックとスパイスが乗ってるようなやつだったりとか、すいません名前がよくわからないんですけども、
はい、
ちゃんちゃを取って、まあ、ご存知かもしれないですけども、なんか何皿いくらみたいな、料金体系になってるんですよね、
はい、
でこの研究室のメンバーだいたい10人弱で行って、
うん、
6皿頼んで食べきれなかったっていう量で、はい、量も すごい多くて、
うーん、
まあ、海鮮もフレッシュで美味しかったですね。
あ、じゃあかなり一皿の量が多いですね、
う
ん、
そうですね、
うん、だって男性10人で食べきれない量、
そうですね、はい、大体そうですね、2、30代ぐらいの方が多い、
うん、
多い研究室なんですけども、それでも食べきれない量で、
は
い、
そうですよね、
はい、まあ、エビとかカニとか、
うん、
はい、あとは、まあ、よく、まあ、中華圏だと出てくる魚をこう丸ごと蒸したようなやつとか、
はいはい
はいはい、
あ、美味しそう、お腹すきすいてきましたじゃあちょっとこれは大勢で行った方が良さそうですね。
そうですね、
はい、うん、明らかに。え、これはどこからフェリー、香港島からフェリーで行けるんですか。
おそらくいろんな手段があるんじゃないかなと思うんですけども、自分たちはセントラルに集合して、はい、セントラルの、フェリー乗り場から、
うーん、
フェリーでだいたい1時間ちょっとですね、
はい
はい、あっという間に
来
ました、はい、
まあ、ちょっとした本当に旅行気分でいいですよね、
はい、そうですね、はい、はい、 ので、例えばセントラルに滞在している方が、まあ、ちょっとリゾート気分を味わえているのという時は船に乗って1時間で、はい、ここに来れるっていうよね。あの雰囲気はなんていうんですかね、沖縄の離島みたいな、
うん、
すごい、あのそうですね、香港島と比べるともう比べ物にならないぐらい穏やかな場所です
よね。うん、じゃあ半日ぐらい遊べるっていう感じですかね。
はい、
うん、
ね、
いいですね。そうですね、散髪の話もしたし、チャージョン店の話もしたしそんなところかな、はい、話足りないこととかありますか。そうですね、大丈夫ですか。
あ、チャージョン店、あの懐かしいなと思って、
はい、
以前お話ししたかもしれないですけども、
はい、
あの香港にいる間に早速日本の香港、日本にある香港料理屋さんを
調べてましたよね
はい、で早速行ってみたんですね。
はい、
でそれが香港チャンキーチャーチャン店というお店で、
はい
はい、で、あのまあ検索してメニューなんかを見てみたら、あ、これ完全に香港のチャーチャン店だと思って行ってみたら、あの確かに香港の方があのやってらっしゃるお店で、
うん、
はい、飲み物のカップもあのよくある香港でよく見る
あのカップで、あ、チャーシャン店のカップなんですね
、はい、
牛のついてる、
あ、そうですね、 牛のついてるカップで、はい、で味の再現度ももう 100% で、
あ、そう、そうなんですね、はい、じゃあ、はい、日本に帰って香港が恋しくなったらいけますね。
そうですね、
あれ、これは吉祥寺と飯田橋にあるのかな。あ、他にもあるのか。いくつかあるんですかね。
そうですね、3店舗ぐらいあったと思うんですけれども、はい、僕はたまたまこの辺りを通りかかったので、
はい、
通りかかる予定があったのでスッと入って、
へえ、はい、どうなんだろう、多少あの香港よりもあの量が少ないとかそういうことはないですか。
あ、値段は若干安め
ですけども、
でも日本人の感覚からするとちょっと高いかなっていう感じられるかもしれないです
ね。あ、なるほど、
はい、
そうですよね、香港値段にしちゃうとね、はい、何でも今高いですから、
はい、お客さんもあの香港の方かなという、広東語は結構聞こえてきたので、
へー、いいですね、はいじゃあまたあれですかね、香港にまた来たいっておっしゃってましたもんね。
あ、はい、必ず行きます。
あ、すごい、はい、素晴らしい、はい、もう力強く、
はい、そうですね、あの大学とのあの香港理工大学との共同研究もまだ続きそうですし、お、
素晴らしいです、
はいはい、あの旅行でもまたあの行きたいなと思ってるので、
お、素晴らしい、
はい、またよろしくお願いします。
あ、またぜひよろしくお願いしますということで、今日はエスカルゴさんにいろいろ話していただきまして、ありがとうございます。なんか本当にエスカルゴさんは、あの、すごい行動的で、まあ多分この3ヶ月しかないっていうのが逆にあったのかもしれないんですけれども、いろんなところに積極的に行ってらっしゃって、素晴らしいなと思いました。でそれでその、先ほどねノートを結構日記みたいにっておっしゃってたんですけども、なんか日記っていうよりもかなり一個一個のボリュームがあるので、多分皆さんも読み応えがあると思うので、これもあのリンクをつけておきますので、ぜひあの訪れてみてください。ありがとうございます。
ありがとうございました。
またね。